恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今週は受難週です。群衆がホサナホサナ、万歳万歳とですね、歓呼のうちにエルサレムに入場するイエス様をお迎えして、しかしその数日後には同じ群衆たちが十字架につけよ、十字架につけよと心変わりしてイエス様を十字架へと追いやっていく。この日曜日のこと、今日の日曜日のことを修羅の日曜日と呼びます。人々が白の葉っぱをですね、手に持って、これを振りながら、イエス様を、ホサナ、ホサナと歓迎したことから来ている呼び名です。しかし、5日後の金曜日には、イエス様は十字架につけられるわけです。ですから、世界中のキリスト者は、この受難週をですね、イエス様の十字架のその道行き、十字架の後をですね、たどりながら、心の中で聖書の中にたどりながら、十字架のイエス様のことを深く思う週、そして一週が明けて次の日曜日になると、喜びにあふれたイースター復活祭の朝を迎えるわけです。皆さんと一緒にヨハネの福音書をずっと学びながら、今ちょうど11章に来ております。イエス様のお姿、イエス様のお言葉を味わっていますが、イエス様に愛され、イエス様を愛しているベタニア村のマルタとマリアとラザロの3人の兄弟の家庭に、しかし大きな悲劇が襲いかかってきました。男兄弟ラザロが死んだのです。それはマルタ、マリアにとっては到底立ち上がることができないほどの大きな悲しみ、ショックでした。実は私たち夫婦は先日から新しい経験に突入しております。3人の子供たちと一緒に生きてきた20数年がついに終わりまして、最後に残った息子を4月6日内灘駅に見送りました。ボソッとした声で、じゃあなという一言を残して息子は大阪に旅立っていきました。私たちはこの日を待ちに待っていたはずなんですが、これでお荷物が片付いた、ほっとするかと思っていたんですが、ところが何とも寂しいんです。二人きりの第二の新婚時代が来たじゃないと言ってくれる人もいるんですけども、そんな甘いものではありません。心はいつも、まあ私だけなんですけども、私の心はいつも大阪に飛んでいまして、今日は食事食べたかな、授業に遅れずに起き出したかな、大阪の道路は危険がいっぱいなので自転車今日は大丈夫だったかな、部屋は片付いてるかな、もういろんなことをですね、思い描くわけです。情けないぐらい息子のことが心配で気がかりで、小離れできていない情けない父親がここにいます。ほんの列車に乗っても3時間ぐらいで息子のアパートまでたどり着くんですが、そして3時間の距離に息子は生きているんですが、そして嬉しいことに連休には帰ってくるよと言ってくれるんですが、それでも寂しいんです。ところがそんな思いをしているときに、自分の子供を事故で失ったお父さんの手記を読んで、気も狂わんばかりの悲しみをそこに読みながら、なんと私は贅沢な寂しさを感じているのかとですね、恥ずかしい思いになりました。日本が生んだ最高のキリスト者と呼ばれている内村鑑三、内村鑑三の人生はさまざまな苦難苦しみの連続でした。彼が今の東大一高の先生だった時に不敬事件、この 不自由の不に敬う尊敬の敬、不敬事件というですね、事件を起こします。教育直後を拝まなかった、明治天皇のその写真に向かって深々と礼拝をしなかった、そういうですね、ことがこう見つかりまして、この大問題になるわけです。そんな時彼はですね、肺炎にかかって生死の間をさまよいます。そんな内村鑑三の家には通る人たちが石をぶつけて、非国民と言ってですね、石をぶつけられます。ようやく病が回復した2ヶ月後には、彼の一高の先生の席は奪われていました。この間、夫の看病に当たっていた、また迫害に耐えていた奥さん、和子さんは病気になり、そして死んでしまいます。内村鑑三の悲しみは非常に大きくて、自分自身で自分の姿を荒熊のごとく、荒れた熊のような状態に陥っていたと書いています。そして次のようにこの時の状態を彼自身の筆で書いています。神、もし神ならば、何故に世の祈祷を祈りを祈祷を着飾りしや、神は自然の法則に勝つあたわざるか、あるいは祈祷は無益なるものなるか、あるいは世の祈祷に熱心たらざりしか、あるいは世の罪深きがゆえに着飾れしか、あるいは神、世を罰せんがためにこの不幸を下せしか、これ世の機関と発せしところなり、世は世の愛する者の失せしより後数ヶ月、祈祷を廃したり、祈祷なしには箸を取らじ、祈祷なしには枕につかじと固く誓いし、世さえも今は神なき人となり、恨みを持って禅に向かい、涙を持って寝床につき、祈らぬ人となり追われり。内村鑑三は本当に祈りに祈って奥さんの癒しを願ったのですが、祈りが聞かれなかった。なぜ祈りが聞かれなかったのかわからない。この絶望的な悲しみの中で数ヶ月間、内村鑑三、あれほどの信仰者が祈りができなくなったというのです。内村鑑三は祈りなくして箸を取らない、祈りなくして眠りにつかないと固く誓っていたのに、もう祈りができなくなって恨みを持って禅に向かい、涙を持って寝床につく神なき人のようになってしまったというのです。ラサロを失ったマルタ、マリアもそんな状態に陥ったのでしょう。せっかくラザロの病気のことをイエス様に伝えたのに、死んで4日も経ってのこのこと現れたイエス様、マルタは心の竹をイエス様にぶつけます。21節、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに、遅すぎますと言いたげです。32節を見ると、今度はマリアも同じ言葉でイエス様に思いの竹をぶつけます。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしもはや死んで4日も経っていれば手遅れなのです。ユダヤの人々は当時、聖書からというよりも民間信仰の、一つの迷信のような形で、人が死ぬとその人の霊は元の肉体に戻ろうとして3日間はその肉体のそばをですね、こう漂っている。しかし4日目になると肉体もですね、だんだん腐り始めて変色するので、霊もああもう入れない、もう蘇らないとですね、諦めて4日目にはその肉体から去っていくとですね、当時の人たちは思っていたようです。そうだとすると、イエス様がわざわざ4日も経ってから、その日を待ちかねたかのように4日目になって現れたという意味がよくわかってきます。すなわち、人々がもう生き返るのは不可能だ、絶望だと思っているところにイエス様はやってきたわけです。また、 当時のお葬式では死者が出ますと泣き女というですね、この泣くのを商売にする女の人がいまして、その泣き女をお金持ちはたくさん呼んできて、貧しい人は一人呼んできて、そしてその悲しみをですね、泣き女の泣き声一日中泣かせてですね、その悲しみを表すのです。ずっと昔にイスラエルを訪ねた時に、兄とですねイスラエルの墓地をこう訪ねていましたら、一人のお母さんが戦争で亡くなった息子さんのお墓で泣いているところに遭遇しました。日本人のお母さん、お父さんでもあんなふうには泣かないです。もちろん声を上げて泣くことはあっても、まさに歌うかのようにあーって泣いているのです。それはすごいですね、甲高い声で延々と泣いているのです。ああ、泣き女ってもしかしたらこういうふうなのかなとその時思ったものなんですが、またその泣き女はですね、3日間泣き続けるんですが、同時にですね、笛を吹く人をですね、また雇って笛を吹いてもらいます。悲しみの笛をずっと奏でてもらうのです。ですから死者が出ると、その死者の家は3日間はとても騒がしいのです。そんな様子がマタイの9章の23節に出てきます。マタイ9章23節で街道管理者の娘が死んだという記事に描かれています。そこにイエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆とあります。まさにそれが当時のお葬式の雰囲気です。笛を吹く、悲しい笛の音色と、そして騒いでいるとありますけれども、泣き女たちが口々にこの大きな声で泣いている様。しかしそれは4日目には全部終わります。3日間でそれは終わって、4日目にはそうした者たちをみんな引き上げて、純粋に悲しみのうちにある遺族を慰める人たちだけがそばに寄り添っています。そんなところにやって来られたイエス様です。33節から、そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。マリアが泣き、また共にいたユダヤ人たちが泣いているのをご覧になって、イエス様はここに霊の憤りを覚え、心の動揺を感じてとあります。とても不思議な箇所です。イエス様がここで霊の憤りを覚え、この憤りを覚えというこの言葉は、この馬が鼻をですね、このわなわなわなわなとですね、私はその真似できないんですけども、鼻をわなわなわなとさせながら、その興奮している様子からできた言葉だと言われています。すなわち心の中にもう抑えることのできない、もう激しい感情の高まりがあって、もう体を震わせながら、それをこう必死で耐えている様子です。それが霊の憤りを覚え、そして心の動揺を感じて、ここにイエス様の激しい心の状態が描かれているわけです。人間の最大、最強、最後の敵と言われる死を目の前にしながら、また愛する友ラザロを失ったその悲しみの大きさのゆえに、今イエス様は激しい憤りと心の動揺を表しておられるというのです。どういうことなんでしょうか。イエス様がクリスマスにこの世界においでくださったのは、私たちの犯している、私たちの持っている罪を全部背負って死ぬためと同時に、罪の結果である死、罪の結果私たちが被ることになってしまったこの死を身代わりになって死ぬ、呪いとしての、罰としての、裁きとしての死を私たちの代わりに死ぬために来てくださったイエス様でもあるのです。そして今目の前にその死の力、死の横暴さを しながら、イエス・キリストは今自分が通ろうとしている、ご自分が受けようとしている死を目の前にして憤り、また心を動揺させておられる。死に対する憤りと心の動揺、もしもあなたが心ならずも死を目の前に突きつけられたら、まず襲ってくるのは憤りじゃないですか。なぜ私が、他ではない、このなぜ私がその死を今受けねばならないのか、心に憤りを覚え、また心に激しい動揺を感じるはずです。愛する者が死ぬとき感じるのもやはり憤りと動揺です。ところが、なんと今日のこのところでイエス様がその憤りとその動揺を表しておられます。イエス様ご自身が罪に対して、またその結果である死に対する、またその死の権威を持っているサタンに対する激しい憤りと、ご自分が今そこを通ろうとする、通らねばならないということのゆえの激しい心の動揺を表しているのです。心が張り裂けるほどのイエス様の悲しみをそこに私たちは見ることができます。そして35節でイエスは涙を流された。聖書の中で最も短い節として有名な箇所です。イエスは涙を流された。短いですが、しかしこの言葉の中に私たちは汲めども尽きない慰めを、励ましを見出すことができます。誰かが、あなたの愛する誰かが大切な人を失って悲しんでいるとき、私たちは何とかしてその人を励ましたい、慰めたいと思います。そしてどんなことを言えばこういう悲しみのときにこの人を慰めることができるか、どんな言葉があるかとあれこれ考えるんですが、悲しみのその真っ只中にいる人に本当に慰める言葉ありません。その悲しみの中にある人に語るべき言葉はないと言った方が正解だと思います。しばしば私たちはやっぱり何か言ってあげなくちゃいけない、クリスチャンだからやっぱりクリスチャンとして何か言ってあげようと思って、さまざまに信仰的な言葉を探して口にすることがあります。すべてに神様の時があり、神様の御旨ですからと言ったり、もう悲しまないで、あなたのその愛する人は今は天国にいるんだからと言ったり、万事を益としてくださる神様がおられるからどうぞ耐えてくださいと言ったり、さまざまに敬虔な信仰的な言葉を探して選んで注意しながらそれでも語るんですが、しかし悲しみの真っ只中にある人に対しては、私たちから見ていい言葉だ、慰めになると思っても、その人たちにはこのような言葉は残酷です。かえって傷つける言葉でしかないのです。悲しみの真っ只中にある人にはぜひ分かったようなことは言わない方がいいです。ただ黙っている方がいいです。そしてできればその人のそばに黙ってそっといてあげる方がいいです。もしもその人自身がその心の中にある悲しみや痛みをボソボソと話し始めたら、注釈をつけないでじっと耳を傾けて聞いてあげるのはいいです。語る必要はありません。そして語ってもそれは相手の心に傷を与えることの方が大きいからです。そのことを思うとき、何度もご紹介してて申し訳ないと思うんですけど、どうしても思い出すのは、一番前に座っている江川兄弟姉妹の大切なライト君が召された時のあのお葬式の思い出です。誕生後 数時間で神様に召されたライト君。ライト君のお葬式を教会でみんなでしてあげようっていうことになって、その時間が迫ってきたときに、神奈川県にいらっしゃる、厚木にいらっしゃる橋谷兄弟がひょこっと姿を現したので、私は思わず、橋谷君来たの?と言いましたら、彼は一言、江川君のこんな時にそばにいなくっちゃいけないんだ。私にとってはもう衝撃的な言葉でした。本当に驚き、また教えられました。なんていう良い友達を江川兄弟は持っているんだろうとですね、まあですね、羨ましくなるぐらいでした。何をするでもない。しかし、その悲しみの日に仕事を休んでそばにいる。そばにいなくっちゃいけない。これは本当の友達ですね。私たちもぜひそんな良い友達になりたい、させてもらいたいものだとつくづく思うのですが、しかし誰よりも私たちが悲しみのうちにあるとき、良い友達でいてくださるのはイエス様です。イザヤ書の53章の3節、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。今日の招きの言葉でも読んでいただいた有名なイザヤ書の53章の一節。彼は悲しみの人。皆さん、イエス様は悲しみの人と呼ばれています。ヘブル書の4章また2章の言葉。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。そう。イエス様は、私たちの弱さを知り、その苦しみを思いやってくださる悲しみの人。イエス様こそ、泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ぶお方なのです。水野源蔵さんの有名な詩を思い出します。水野源蔵さんは、全身が麻痺して動くことができない。ただ一箇所だけ自分の意志で動かすことができるのは、瞬きするだけ。しかしクリスチャンになった水野源蔵さんが心の中に溢れ出す喜びを瞬きだけで書き綴った詩が何冊もの詩集になりました。そんな水野源蔵さんをずっと支え、またその瞬きから言葉を読み取ったお母さん、そんなお母さんが亡くなった時の詩です。主よ、なぜですか。父に続いて母までも御国へ召されたのですか。涙が溢れて、主よ、主よとただ呼ぶだけで次の言葉が出てきません。主よ、あなたも私と一緒に泣いてくださるのですか。水野源蔵さんはそんな悲しみの中からしかし立ち直っていきます。立ち直った水野源蔵さんが作った歌です。母を失った私のために泣かないでください。もう泣かないでください。心の中は不思議なくらいに静かなのです。キリストが私と共におられるからでしょうか。共に泣いてくださるイエス様。共にいてくださるイエス様。本当にですね、このイエス様が一緒にいてくださる、これ以上に大きな慰め、励まし、支えはありません。マタイ1章23節の言葉、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。インマヌエル、神は私たちと共におられる。人間同士であっても、距離的には共にいても、心は地球と月ほどに離れている場合というのがありますよね。しかし神が共におられるっていうのは、そういうことではなくして、本当に私たちのその思いのそばに、 私たちの心のひだの一つ一つをご存知で、そのところにいてくださるという意味なのです。神様は決して天の高いところから私たちを見下ろしているようなお方ではなくして、まさにあなたのその他の人には理解してもらえないその心のそばに、あなたのその痛みを全部分かっていてくださるお方。受難週の今週、ぜひイエス・キリストがどんな苦しみを通られたか、受難週のイエス様のお姿を追っていくだけでも、イエス様が通られた、経験された苦しみ、悲しみ、痛みは数え上げることができないほどです。イエス様が通られた、経験された痛みはどんなものがあったでしょう。そのいくつかを数えてみますと、人々に、そして弟子たちに、この最後の週になっても一生懸命イエス様は真理を教えようとするんですが、いくら話しても理解してもらえない、いくら話してもそれを受け入れてもらえない、イエス様はそんな痛みを経験しました。十字架を目の前にしてイエス様は、できればこの苦しみを私から取り去ってください、しかしあなたの御心のままにと、その十字架の苦しみ、その痛みの大きさの上に身もだえしておられるイエス様のお姿。宗教家たちはイエス様を妬んで、憎んで、このイエスを亡き者にしようと図り、ついにそれが成功するわけです。妬みと憎しみを一身に受けられたイエス様。イエス様が愛してやまなかったお弟子さんの一人であるユダによって、なんと銀貨と引き換えにイエス様は売られてしまいました。裏切りをイエス様は経験しました。それだけではない、他の弟子たちも、上手なことを言っていた弟子たちも、いざ自分の身が危ないとなるとイエス様を見捨てて逃げ去り、イエス様のことを知らないと否定し、呪ってさえいる、なんていう裏切りをイエス様は通られたでしょう。イエス様は偽りの証言で裁判の座に立たされ、訴えられました。イエス様は兵隊たちの臭い汚い椿や痰を顔にピシャッとですね、飛ばされ、殴られ、まさにイエス様は侮辱の限りを通られました。イエス様は鞭で打たれ、茨の冠を頭にかぶせられ、手と足を麻酔なしで十字架に釘付けにされ、私たちの想像を絶する痛み苦しみを経験されました。人間として最も恥ずかしい、裸にされて十字架に晒し者になるという、その恥ずかしめをイエス様は受けられました。周りを取り囲む群衆たちからあざけられ、罵られ、一緒に十字架につけられている強盗にさえも馬鹿にされました。十字架の真下にはイエス様を産んだ母マリアが立っていました。自分の大切なお母さんを残して、子供は犯罪者として目の前で処刑され殺されていく、そんな息子を見上げているお母さんの心を、イエス様はどんな思いで見張っていたでしょう。別離の悲しみをイエス様は通られました。そして人々に捨てられるだけではない、父なる神に見捨てられ呪われるという最大の苦しみをイエス様は通られました。誰も経験したことがないそれほどの悲しみと、それほどの深い孤独をイエス様は十字架の上で極限まで経験されたのです。私たちが日々の歩みの中で、また人生のさまざまな場面で経験するさまざまな痛みや苦しみ、それを最大限に経験されたのがイエス様なんですね。イースターが近くなると必ず思い出すのが、あのすでに天国に召された山本兄弟、病院でがんの最後の末期の本当に激しい麻酔の注射も効かない、その苦しみの中で、本当に本当にのたうち回るような苦しみの中で、山本兄弟が死ぬ直前に語られた言葉は私の耳にこびりついています。先生、とっ ても苦しいです。でも感謝です。この苦しみの中でイエス様の十字架の苦しみがどれほど大きかったかのその幾分かでも味わえるからとても感謝ですと、信仰を持って数ヶ月の山本さんの口からその言葉は出たのに私は驚嘆しました。そんな苦しみの中で彼はイエス様の十字架の苦しみを思っていたわけです。詩編の46編の一節、神は我らの酒どころまた力、苦しむときそこにある助け、苦しむときそこにある助け。本当に私たちがどんな苦しみ、どんな悩みを経験するにしても、その苦しみのその場所に、そこにある助け、いや、そこにおられる助け主。あなたのその苦しみを、あなたのその寂しさを、あなたのその不安を、あなたのその痛さを、誰よりもよくご自分で経験されたので理解してくださる。そして一緒に涙を流してくださる。イエス様がそこにおられる。イエス様が理解しえない苦しみ悩みはない。イエス様は泣く者と共に泣く、すぐそばにいて一緒に涙を流してくださるお方だけではありません。聖歌の607番、先週も慈しみ深きを最後に歌いましたけれども、聖歌の607番は慈しみ深きのこの聖歌版です。この2番に歌詞がこうなっています。試みの明日泣き明かす夜、気落ちせずすべて打ち明け祭れ、我らの弱きを知れる君のみ、我らの涙の元を読みたもう。一緒に涙してくださるイエス様は私たちの涙の元を読むお方です。私たちは誰かが泣いているとなぜ泣いてんだろう、あるいは喜びの涙だろうか、悲しみの涙だろうか、何が悲しくて泣いてんだろう、その涙の元がよくわからないで時々ヘマをしてしまうことがあります。しかしイエス様はその涙の元を読んでくださり、読んでくださるだけではなくして涙の元を乾かしてくださるお方なのです。ヨハネの福音書11章のこの箇所は35節で終わらないのです。イエスは涙を流された、それで終わりではないことはなんていう幸いでしょうか。私は今日の箇所の中でいろんなことが今日のところに実はあるんですけれども、25節26節の素晴らしいよみがえりの約束のところをあえて残しておきました。来週この後の出来事と、そして25節26節の言葉を一緒にしながらラザロの復活を共に学び、さらにはイエス・キリストの復活の喜びとその祝福を味わいたいのです。共に涙し、涙の元を読み、しかしついには涙の元を乾かしてくださるお方がここにおられるのです。有名なウェスレーという人の言葉、最も良きことは神が私たちと共にいてくださるということだ。本当にそうです。最も良きことは神が私たちと共にいてくださるということ。今日私たちもあなたのそのすぐそばに来て、あなたと共に歩んでくださるイエス様をぜひ心の中に受け入れ、信じ受け入れ、この方と共に人生を歩き続けていただきたいのです。イエス様はあなたと共にいてくださるインマヌエル、神我らと共にいます、そういうお方であることを生涯かけて私たちは味わい、生涯かけてこの方を褒めていきたいのです。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。